マルコによる福音書第6章の45節以下。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上に歩いて弟子たちのところへ行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。先日テレビをちょっと見てたら、面白い会話が恋人たちのテレビドラマだったんですが、女の人が、あなたに見えている景色は私には見ることができないのよって言って、なんかその一言が非常に心を捉えたんですね。あなたが見てる景色は私には見ることができない。見えてるんじゃないかなと思いましたけど、同じ方向に共に歩んでいても所詮は私は私であってあなたではないという、そういう意味だったんだと思います。なるほどだなと思いながら、でも私たちは一心同体といって、私の目はあなたの目になることはできない、そういうふうに思いながらも同じものを見ているというふうに思い込んでるんじゃないかなと思います。そういうふうにして思うと、そうなんですね、人の目で見えることを自分の目で見えているって錯覚しているだけかもしれない、隣の人は違うことを見ているかもしれないということに少し気づかなきゃいけないかなと、そう思いながらその言葉を聞いていました。そこに違いを発見して受け止め受け入れるときに新しい見方ができるんだろうな。まず隣の人は違うものを見ているということの視点に立つのも、共に生きる上では大切な視点だというふうにも思います。イエス様は弟子たちをガリラヤの向こう岸に先に行かせておられます。この先に行かせたっていうのはやっぱり何か理由があって、イエス様が一人でお祈りをされるためかもしれませんし、また弟子たちに何か教えようとして先にあえて行かれされたのかもしれません。その後イエス様は自身は自分で祈るために山に登られたとありますから、そういう弟子たちが乗った後静かになったところで一人神様との会話をされていたのかもしれません。この先に行かせた弟子たちの船、弟子たちしか乗っていなかったので逆風にこぎ悩んでしまいます。これはその当時あった教会の比喩でもあるとも言われています。イエス様が十字架で亡くなっていなくなって、教会の船がその中で右往左往する、逆風の中で、試練の中で動くことができなくなってしまっている。じゃあその時にどうしたかという、そのことを思い起こす箇所でもあります。逆風に悩んでいた、そのところで、弟子たちは苦労していたんですけども、しかしイエス様は意外な方法でそれを助けられたというのです。その船に乗り込まずに、湖の上を歩いてイエス様がやって来られた。そして船に乗り込まずに通り過ぎようとされた。本来なら苦しみ悩み、そしてこぎ悩んでいる弟子たちの船にイエス様は一直線に来て乗るべきだと思います。しかしそれをされなかったというのです。横を通り過ぎようとされた、先に行かれようとされたということでしょう。この通り過ぎるっていうところに、実はこの福音書の大切なポイントがあるように思うのです。あるカレンダーに一歩進めば景色も変わると書いてありました。一歩進めば景色も変わると。でそこには絵が添えられていまして、田園風景にローカルの電車がこう走っていて、そしてそののどかな雰囲気があるんですね。でふーんと思いながら、そうだなと、一歩進めば景色も変わる、当たり前じゃんと思ってたんですけども、 だからといって一歩進まなければ景色は変わらないんだなと。でその絵には鳥とか電車とかいろんなものがいっぱい描いてあって、それ一瞬の出来事なんですよね。この電車が次に一つ進めば多分違う景色が見えてくるんだろうな。多分そのことを言いたいがためにこのカレンダーはそこにあるかなというふうに思いました。一歩進んだ景色に気づく心の余裕を持ちなさいっていうことなのでしょう。そう思うと弟子たちの船に乗り込まずに先に進むっていうことは違う景色をイエス様が見せられるっていう、そのことだろうなと思います。人や鳥や電車や雲や木々やそれぞれに一歩進んだ風景がある、そのことを少し目を留めるならば、今の状況から一歩進むことが私たちにとって神様の御心であると思うのです。イエス様は逆風の中で弟子たちの乗った船の横を通り過ぎようとされています。そこにとどまらないで一歩先に私を信じて従えという、そういうメッセージでしょう。厳しい現実の中に前に進めずに弟子たちにあえて一歩前に進む、信じて一歩前に出ろ、そのことを言われるのです。イエス様が先に一歩進まれるから私たちも一歩進むことができる。すると景色がすべて変わってくる。試練の中にあって私たちが見る景色は危険な風景ばかりではなくして、一歩前に進まれるイエス様、その後ろ姿の風景こそ私たちの信仰ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは与えられた人生の中で苦しみ、悩み、痛み、そのことしか目を向けようとしていません。しかし神様は大きな目を持って私たちを本当に守り、導き、そして私たちに救いを与えようとされています。どうか先に進まれるイエス様のその背中を見つつ、私たちもそれに従っていくことができる信仰を与えください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師の家族、一人一人と共にいて守ってください。悩みのうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、死に直面しているもの、そこにとどまらずイエス様を信じて一歩前に出る勇気をどうか与えられ、あなたしか与えることのできない癒しを受け取ることができるようにしてください。今日も一日あなたが私たちと共にいて、与えられた働きを十分になすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。